6月25日土曜日です。おはようございます。中川智美です。
月に一度のお楽しみの時間がやってまいりましたよ。皆さんこんにちは、東野孝道です。
お楽しみにしていただけていたらいいんですけれども、はい、和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山です。今回は九度山町に行ってきました。
九度山町といえばもう今一番元気があると言ってもいいぐらいな町ですよね。
もう真っ赤です。
真っ赤って
燃えてます。
ほんとほんと、サラダ色に染まっていますね。
そうなんですよね。あとは柿っていうイメージが私あるんですけれども、
はい、まあ、これはまだシーズン的な先ですよね。
これからという感じですね。にぎわう九度山町、何があったんでしょうかね。ラジオで和歌山発見お宝九度山町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは岡本明町長にインタビューしてきました。
で、去年は夏に花火っていうのを九度山で初めて上げてるんですよ、
うん、
今年もやるんですかというふうなことをね聞きましたら、今年は秋にするんだと。
去年はやっぱり鎮魂の花火やったんで、はい、お盆に、今年は大阪城へ出陣をするタイミングに合わせて出陣のお祝いの花火っていうか、10月10日前後で雨が一番少ない10日に合わせたんだけど、だから去年のあの花火がすごい人気でね、30分間で6000発上げるとね、だから休憩なしで花火だらけ、
うん、
ね、
気持ちやっぱ赤多かったですかね。
あ、それはもうイメージをお願いしちゃったんです、はい、花火さんお願いしたのが池村のこう人生をちょっと表してほしいっていうのと、それと六文銭の花火をあげてくれっていう、この2つをちょっとお願いした。
どんなですか？
六文銭がこう6つ出て真ん中に四角い丸に四角がこう6つ出る。だから今はもう何でも花火で出来上がるんですよ。ちょっとねわがままを言うてこんなん作ってねって、
ね、
で今年もう一回仕掛けをやろうと思ってるんだけど、俳優さんを今度もう一回読んでトークショーもやろうと思って。
すごかったですね、
この間の草刈さんと。
そうですね、
ものすごかったでしょ。と
うっとりしてました、マダムが。
そうでしょ、私の後ろでマサオちゃんとか言ってました。マサオちゃん、
2
日で5万人だから8日の日で3万、7日で2万という、まあ、大体アバウトで計算したんだけど、8日には4万人ぐらい入ってるんじゃないですか。去年の3倍ぐらいでしょうね。
去年も大変多かったですよね。
例年のやっぱり 2,3 倍っていうぐらいありましたんで、倍でちょうど9。
で、去年は真田祭りが5月にありまして、まあ、去年はというか毎年あるんですけれども、夏に花火っていうのを九度山で初めて上げてるんですよ、
うん、
6666発というね、6にちなんだ、6門線にちなんだ数を30分間でバーッと打ち上げるという、もう花火だらけ、ははって言ってありましたけどもまあそんな状態になったと。で、今年は秋にするんだと。
秋にで、
うん、去年はお盆の供養の花火だったんだけど、今年は雪村が大阪城に出陣する、うん、まあ、大河ドラマと連動するわけなんですけれども、頃にするんだっていう話が一つありました。で、今年の真田祭りっていう話に戻ってきまして、すごい人だったでしょっていう話にね。
そのドラマの関係で草刈正雄さんが来られて、あと中川大志さんも、ね、
そうですね、トークショーなんかがあったわけなんですけれども、まあそこでですね、一過性のものにやっぱり終わらせたくないっていう思いはね、同じ県民としてもあるもんで、これからどうしますか町長っていう話を伺いました。
私はね、実はあの何人が入るとかっていうのは実はあんまり目標としてないんですね、うんうん、で、ただ観光客で100万人っていうのは出してるんです。ちょっと話大きいなと思いながらね、100万人の観光客を集めようという1年でね、これも理由がありましてね、大体1年間で100万人ぐらいのお客さんが入ると商売として成り立つ、それをまあ目標にしてましたんで、もうほぼ実は去年100万人達成してるんですね。で、大河が終わってあと何人を仕込むかっていう話じゃないわけですよ。だから今まで6年かかってちょうど30万ほどにしたんですね、倍にした。で、それが2年後には70万まで上げたんですね。それで大河が決定した年、去年一昨年に実はもう85万ぐらいまで上がってるんです。だからもうほぼ100万人ぐらい来てるんですね、去年ぐらい。ただね、うん、私は今回一番目的にしてたのが、大河になって で、クデヤマという名前が全国にこう発信されるわけでしょ。この効果がもう絶大なんです。町でお金を出して PR していったとしたら多分数十億ぐらいの効果が出ると思いますね。それがまず一つで、もう一つはね、全国で18市町村で実は協力しながら今回でやってきたわけですよね。でこの仲間が非常にいい仲間ができたこと、この2つがやっぱ大きいです。割合にだから私そのプツンと客が来へんなるっていう心配してないんですね。皆さんが想像している以上にもしかしたら来るかもからない。でまあその一つとしてね、久手山芸術祭っていうのは今回ちょうど真田のこのタイガーの時の久手山の場面が入ってる頃、はい、この頃にやるんです。一月間、これ何かって言ったら、今40歳ぐらいの、芸術家の方が描いた絵とかそのアーティストが作った作品なんかを街中で50箇所ぐらい実は展示をして、でそれを皆さんに見てもらおうという非常にこう大きな芸術祭になってるんですけど、それをこの大河の久手山の場面に合わせてやるっていう理由はね、その時にたくさん人が入りますんで、それを一回この久手山芸術祭ってどんなもんかって見てもらうんですね。そうすると来年また当然やりますから、その時に次につながっていくんです。一回行ってよかったらまた行こうよねという話になりますんで、そういう意味ではこの一つ芸術祭というのは次のに向けての、まあ、ちょっと今回試しにやってみようかなということですね。
久戸山で初めて芸術祭をするんだと。今はやっぱり大河ドラマをねやってる時期なので注目もされてるし、そこに人が来ているからこそ今年から始めることに意義があると。で来年につないでいくんだと、またやるんだから来てくださいよっていうふうにつないでいくんですっていう、そういう布石ですねっていう話がありましたから。で久戸山町っていうのはまた後ほど出てきますけれども、3つのゾーンというふうに町長はいつも言ってるんですけれども、はい、あとは自然体験ゾーンだな、これからだなというお話です。
ゾーニング分けをしてましてね、慈想院、それから入環状部神社、長子道、ここ世界遺産ゾーンなんですね。これも出来上がってます。で街中ゾーンはちょうど真田をキーワードにした、三つの見るとこ見せ常次郎監督ということで、これ もうほぼ完成ですね。で次はその自然体験ゾーン このそっち側に今入っていくんです。で今年からちょっと始めたのが久保小学校という木造のね、結構新しいその廃校、休校になったところがあるんです。火事で燃えましてね、で新しく建て替えたんです、生徒一人の時に。でそのまますぐ休校になって、ほんまにいい小学校がまだ残ってるんですね。でこれをどう使い込んでいくかっていうこと。でここはね、今回和歌山大学と協定結んだんですけど、森の童話館ということで、ここに童話の作家さんに来てもらったり、それから読み聞かせをしたり、童話をテーマにしたその都会から子供を呼ぼうというふうに思ってるんですね。それを今実践的にやってもらうんですけども、小学校をね、林間学校みたいな形で使ってもらう、森を体験してもらって、その童話をちゃんとそれを体験してもらうという、こういうちょっと変わった施設も作っていきたいっていうのを思ってますし、もう一つ小沢小学校というところがありましてね、ここはもう体育館もあって、グラウンドもプールも全部ありますから、おそらくその合宿なんかがいいんかなというふうに思ってます。でこの2つをこれどう使うかという、もう一つは森の童話館、一つはそこはもう子供、小さい子供の小学生を集めようと思ってるんですね、この森の童話館。で小沢小学校に関してはその高校から大学生の合宿、それから子供たちのその少年野球の合宿とかというのも使っていけるかなという、そういう形で使っていく、だから自然とどうしてもらうかっていう、そういうまだうちとしては大きな財産が残ってるんですね。
建物がきれいなまま残って、学校としては休校になってしまった小学校があると、和歌山大学と組んで童話館にするっていう方のプランはもうね動き始めてるみたいですよ、
ね。
まあ、そんな岡本町長でした。さあ今度は中川さんですというか、まあ2人で行ってるんですけれども、
うん、
街中のにぎわっているゾーンを歩きましたね。
はい、これは4月の上旬だったんですけれども、ウグイスが鳴いててツバメが巣を作り始めていて、草 草木の香りがこう青い感じの風が吹いてですね、そんな季節です、
はい、まだ桜がだから終わりがけかなぐらいの感じの時です、
うん、お散歩にもね、お天気もちょうどよくてという感じでした、はい、メインストリート、あの街中の中心部ですかね、お店などが立ち並ぶところをこうずっと歩いていったんですけれども、はい、赤いものが目立ちました。雪村の里とか、あと兵士の兵、つわものみたいなこう書いた上りがもうあちこちに立ってるんですよね。あと紀州九度山っていう赤い提灯があったりとか、六文銭のプランターもありましたね、木の箱。
あれはあの町があの花でね盛り上げていこうと、プランターに町民自らが植えて育ててくれて愛着を持ってほしいっていう思いから、そういうふうに育ててくれるんだったら無料でどうぞって言ったらあっという間になくなったそう
です
、
ね、
今はもうすっかりあの馴染んでというか花が咲いて、うん、四季折々にね楽しい状態になってます、
はい、でこの辺りはもう本当に観光客の方が多くて、大河効果というのもありますし、真田ミュージアムが新しくできてという話もありますしね。まずは赤い幕状の看板というんでしょうかが出ていて、町屋の人形巡りと書いてあるお店が通りかかりまして、ここにお城のジオラマがありました。
こんにちは。あ、ジオラマですか。
はい、
あ、金ピカです。
金色の瓦ですね、
はい、
これが、6000枚一つ一つの瓦、
小さい金色の瓦を手作りして、
はい、手作りして6000枚、この下の水色の瓦が、
はい、ご説明いただいたのは町屋の人形巡りの広岡としみさんです。お店建物の中には金色に輝く大きな大阪城と真田の出城をイメージしたっていう、こうジオラマがあるんですけれども、
は
い、
毎年ね、なんかこう凝ったものを作るんですよ、一つ目玉になるものね。
ね、冬の陣をイメージして作られました。今回は瓦ですとか人、細かい部分も手作りです。地元の皆さん中心に38日かけて延べ1300人が参加して作ったという力の入りようです。で続いては町中休憩所憩い茶屋へふらーっと行ってみたんですけども、一休みしながらお店の方とお話ししてみました。やっぱり多いですか人は。って多いですっていう石田久子さんです。
想像ついてませんでした。
そうなんですか。
みんなすごいですねって言われてるんやけども、そんな気にしてるやなかったらすごい人です。
普段もね歩いてましたけどね。
そう、歩いて
ました。全然日じゃないです。
また違うし、ミュージアムできましたからすごいですね。やっぱり
吊るし火のいっぱい、はい、人形巡りもやってますけど、
はい、もう毎年来てますって言って来てくれます、うん、寄ってくれます。
吊るし火からこんにゃく、お寿司まで皆さんね手作りでされてるという。お土産も買えます。ここにしかないものもあるそうですね。この訪れた時はお昼時からちょっと外れた時間でして、忙しさからもうようやく一段落という頃のようでした。
町屋の人形巡りっていうのはシーズニング的なもんなんですけれども、その期間だけなんですけれども、ここはあの年中空いてますので、うんうん、ぜひ皆さん立ち寄られてはいいんじゃないかなと思います ね。
お散歩してこうお店を覗いてっていう
昔ながらの木造の作りでね、
うん、
だから今道の駅がちょうどその観光の拠点みたいになっていて、いろんなお土産物なんかもあるんですけども、こちらにもね置いているので、うん、街中でちょっと寄ってみるのはありかなと思います ね。
あ、来た来た、あ、来ました来ました。
えらい
わー、赤備えバス。
街歩きをするときに非常に便利なバスがあります。
バス、
はい、南海の九度山駅とあと道の駅、中心部の駐車場、役場などをつないでいる南海林間バスの赤備えバス、これ土日などに運行をしているんですけれども、ま、一番遠いところの距離を測ってもだいたい 1.4 キロなんです。歩けるんですけども、歩くのにはちょっとしんどいなっていう方も、ま、例えば帰りに乗るとかそういうこともできますんでね。で1回乗ると100円です。で子供さんは50円、雪村のキャラクターの記念乗車証ももらえまして、これが特定のお店で特典も受けられるという、お得でしょね。お店の詳細はバスに乗って乗車証をもらってぜひチェックをしてみてください。さあ、いよいよ真田ミュージアムへ行くわけなんですが、 こちら今年の3月13日にオープンしました見学施設でしてね、お城みたいな建物です。
実は私ですね、オープンの日にも行ってるんですよ。でオープンの日は片岡愛之助さんというね、
ラブリン
今をときめく男前ですよ、
はい、
来ておりましてまだ当時はご結婚されてなかったんですけど、まあ、そんな話はどうでもいいんですけれどもまあこれも大河ドラマのおかげといえばおかげなんですけれども、でも愛之助さんが九度山っていうのはどういうところなのか見てみたいというふうに希望されて来られたっていうふうなエピソードが紹介されまして、うん、でまあご挨拶の時にミュージアムの正面から、まだオープンしていないミュージアムの正面から出て
こられ、お城みたいなところなんですね、
ゲートが開いて出てこられて、うんうん、もうおーですよね、そうなりますよ ね。でそこにまあ関係者勢ぞろいして、で雪村様とユッキーも含めて並んでテープカットですよ。で中に入って一通りこう見たりとか、自分の出演しているドラマのそのボードのところにサインをしたりみたいなことがあって、まあ、一通りも皆さんわーっとこう湧いた後で岡本町長とたまたま出会いまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。どうももう ね今日は皆さんお喜びで来てくれましたんで非常にありがたいですね。
もうでも真田の町づくりをして10年、
はい、そうですね、ちょうど10年ですね、
はい、で大河の後押しもあってなんかありますね。
そうですね、やっぱりねちょうど10年間このまま振り返ってたんですけども、やっぱり種まくことですね、この大河に関してはもう6年前からやってますし、やっぱり一番大きいのは町おこし初めからね、10年前から政略を組んで、で、まあ、いろんなこう整備をしていって、まあ、ある意味これが街中のここのミュージアムがそう仕上げている形になりますね。
立派な建物で、いいですね建物がね。
そうでしょう、イメージとしてはお城ですね。だから真田城、九度山の真田城という、まあ、そういうイメージで僕が作りました。
上手。
ああそうですね、この上でこの住もうと思ってますから外も非常にいいものになりましたけども、実は中身を非常にこっちから入れているんです。例えば子どもたちが来ても見てもらえるようなもん、それから大人の方が来てもしっかりとこう歴史的なものも見てもらえますし、まあ、皆さん来ていただいてですね、ぜひとも中身を味わっていただいて真田をここで体感してもらうと、大体ゆっくりこう見ると1時間以上見れますんで、しっかりとした内容になってますんで、ぜひとも来ていただきたいですね。
まあ、ぜひとも来ていただきたいですねということで、まあ、このオープンの日は、まあ、ごった返していたということもあったし、ゆっくり見るにはまた来るべきかなと思って、その中川さんとの街ブラの時にもう一回寄ったんですよね。
すごかったですよ。まあ、オープン10日で来場者1万人突破ということだったんですが、4月上旬に訪れたこの時点でも2万5000人超えという。
そうですよね、うん、そしてもっと言えば町長にインタビューする時の直前に、うんうん、6万6666人ですか、6並びを超えていたというのがありますから、もうすごい担当拍子に上がってます、
はい、この日もお客様次々に入館されてまして、で入り口はハイテンションなカメラマンの方がいて、甲冑と一緒に写真を撮ることができるんです
ね、はい、入るとその真田三代の正幸、雪村、大輔それぞれのこうイメージをした展示があるんですね、
うんうん、
で天井が高くなっているところのその前で記念撮影です。で中川さんもしっかり撮っていただきましたので、はい、その写真はまたホームページで公開しようかなと思ってますけれども
で入ると結構お客さんでぎゅうぎゅうな感じがありましたけれども、子ども向けのアニメーションのコーナーがあったりとか、はい、それからしっかりとこう情報量の多いパネル展示、またシアターもあって、真田家がどんな風にねここで過ごしていたのかとかっていうようなところも詳しく動画でといいますかね、説明してくれる、そんなところもあってゆっくり見られますよね。
そうですね、九度山と真田の関わりを中心にした博物展示がありますので、ぜひご覧になってほしいですね、ゆっくりとね。
はい、中野正蔵副館長にもお話を聞きました。すごい人ですね、大勢の方が来られて、
はい、ありがとうございます。
大河の進み具合によってまたこれからね九度山がよく映るんじゃないかなっていうような話も町内でよく聞かれたんですけどもそういうなんか期待みたいなところもあるんですかね。
そうですよね、九度山は8月のになれば上映っていうかな、九度山のシーンが出てくるということを聞かせていただいております、はい、
特に見どころといいますか、
雪村っていうんですか、信繁が14年間ですけれども久手山でねどういう思いで過ごしておったのかといういわゆる久手山シアターのところと、それから大阪夏の陣ですけども徳川家康をねあと一歩のところまで追い詰めて日の本一のね徳川からも日の本一の強者と称えられておりますけれどもその大阪の陣のところですねやはりここが皆さん方に関心を持ってもらえるところちゃうかなとそのように今思っておるんですけれどもぜひ大河ドラマ展も来年の2月28日まで開催しておりますし大河ドラマの魅力はもちろんのこと久手山真田ミュージアム正幸それから雪村の久手山での生活というんですかどのように過ごしてのかを皆さん方で体感していただけるものと思いますのでぜひご来館いただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
さあ今度は噂の真田祭りなんですけれども、まあ、これも5月のね真田雪村の命日の近くの休みの日に開かれるということで今年は土曜日曜に開催されたということで7日8日ですかね、はい、あったんですけれども
8日の2日目のね草刈正雄さんが来るという日に、はい、
草刈正雄さんを中川さんは見に行ったという話がありますけれども
だって見たかったんですもん
まあでも真田祭りっていうのは1回は行っときたいなっていうふうに私どもはね思ってまして、
そうです。で
僕去年もまあもちろん見たんですけどもあこれはいいなと思って今年は来たら今年はまたすごい状態になってました、
ねえ
はい、
周辺にも駐車場があるんですけれども、うんうん、もう近くはいっぱいで、はい、ちょっとバスで移動して止めるっていうところの駐車場ぐらいしかもう空いてなかったですよね、う
ん、まあでも大きなイベントになってくるとパークランドライドっていう方式をもう取らざるを得ないと思うんですよね、うんまあ、なんかそれはそれで良かったかなという気もしましたけれども、うんはい、
でも人波で溢れるあんな
久保山という街がそんなに大きくないので、うんすごい人でしたね、
ねえ、で道の駅柿の里久戸山が会場になっているんですけれどもお店がいろいろ出ていたりステージのイベントがあったりとするんですがメインは武者行列ですね、
はい、なるほどやりか
ー
えいえい
あ
ーえいえい
あ
ーえいえい
あー
ゆりさ
ー
あー今年の場合は中川大志さんそれから草刈正雄さんっていうね大きなゲストがいらっしゃってましたので、8日の日にはトークショーもありましたのでそれもある意味メインだとは思うんですが街を挙げてっていうことになりますとやはり武者行列かなということ で武者行列っていうのは真田正幸雪村大輔のこの3人がまず馬に乗って大人武者ですけどね、はい、出発しましてその後ろ真田十勇士というねその勇者が続くと、うん、その人たちは歩いていくわけですよ、うんうん、で名前の書いた上りを持って甲冑を着てって形になります、うん、その後ろにまた同じ並びの子供武者っていうのがいるんです、うんはい、でそれ以外にも敵対であったり吹奏楽であったりいろんな人がこう行列を作りますのでまあ長い
長いんです。
そうなりますところに今回は中川大志さんのオープンカーがその先導する形で出ましたのでまあもうすごい状態です。
すごかったですね、
はい、戻ってくるときね久戸山駅まで一旦行って戻ってくるときにオープンカー2台ですよ、
はい、
オープンカー2頭立てみたいな感じで戻ってまいりましてまず中川さんがいらっしゃってその後ろに正雄ちゃんですよさっき言っていた
その瞬間お聞きください。
男前2人だったわけですよね、うん、で1人は若い男
前、若い男前
もう1人はもう熟年の男前ですよね、うん、でまあ大河ドラマで言いますと前の真田太閤記の時にも真田幸村役で出ていた草刈正雄さんが今度はお父さんの役正幸の役で今テレビで出ているっていうことでそれが間近を通るわけですよ。で流れから言いますともう最後の方だったんですよね真田祭りのイベントとしてはもう終わりがけになっていたので、うん、一目見て帰ろかみたいな感じのお客さんがもう沿道にビシッといて、
うん
まあ、トークショーも見たいとこだけど遅くなるしみたいな話があったんですが、
うんうん、
そのはーと心を奪われた方々が正雄ちゃんに釣られて戻ってくるっていう
そうなんですよ
その人波がすごかったです、
ね、え だから最終的にお客さんも行列みたいになって、
そうなんですよ。
ってまた会
場何の人並みかなと思うぐらいな感じになってすごいお祭りでしたね。
すごかったですね、
うん、あれはねやっぱり行ってよかったなって感じが僕らはありましたね。
はい、興奮しました。
いいものを見せていただいたと。九度山町といいますと自然体験ゾーンというのがありまして、県の名勝にもなっています玉川橋っていうのがあります、
はい、
これは紀伊乳川、まあ、乳川とも言いますけどもの上流の方の、まあ、渓谷なんかを含めたあたり一帯を言うんですが、県立自然公園になってるんですけども、橋本と九度山のちょうど境目ぐらいにその川が流れてますので、こちら橋本向こう九度山とかね、こちら九度山向こう橋本みたいな位置関係にあるんですよ。でそこでまあこれから自然をね生かしたいろんな取り組みも行われていくっていうことなんですけども、6月と言いますと中川さん、
ホタルです。
はい、でまあね、昼間というか渓谷ですから水遊びとかキャンプとかもいいんですけれども、この音のない世界を取材に行きましたね
と言っても音も取ってるんですけどね、はい、の水の流れる音とそれからカジカの鳴く声が BGM になりながらホタル待ってました。カメラを持った人の姿もあるんですけれども、ただあの暗い夜道でちょっとこう不安になりながら、いるのかな、いるのかなというふうに、
そう、ホタルもいるのかなですし、うん、見に来ている人もいるのかなという若干ありまして、
ね、ご安心ください、両方いました、
はいはい、
ね、たくさんの星も空に光っていて、で6月下旬頃まで見頃ということでしたのでね、まだまだ楽しめるんじゃないでしょうか。
そうですね、だからまあちょっとあの道が狭かったりとか、それから街灯がほとんどなかったりとかしますので、うん、まあ、今だとカーナビなんかがあると思うんですけれども、お出かけの際は十分に注意されて行かれた方がいいかなと思いますし、でまた真っ暗ですので、うん、あのくれぐれも車から降りてご覧になるときに川に落ちたりとかそういうことはなさらないように、はい、ちょっとあの懐中電灯とかねお持ちになって気をつけてあのご覧になってください。
今回の番組からのプレゼントは九度山町の柿ドレッシング3人の方にということで、柿製品もいろいろね考えられてるみたいで。
そうですよね、ですから九度山というと冬柿を筆頭に柿っていうのがあるんですけども、まあ、今回はシーズンがね、
うん、
それより早かったのでそんなに紹介はしていませんが、外せないということですよね、
うんうん、柿ドレッシング3人の方にプレゼントします。応募はメール、ファックス、おはがきで、メールはsata@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで和歌山九度山町のプレゼント係まで。応募の締め切りは7月10日必着です。番組の感想などもお書きいただけると嬉しいです。発送をもって当選発表に返させていただきます。
さあ、あのラジオで和歌山ではホームページがございまして、放送でご紹介したところ、ご紹介できなかったところ、いろんな情報を載せていますので、まあ、さっき言いました中川さんの記念撮影なんかもここに載るわけなんですよねで番組のホームページはラジオで和歌山で検索をしてください。
また秋の柿のシーズンにも行きたいなと思います。
花火もぜひ外せないなと思ってます ね、
ラジオで和歌山、発見お宝九度山町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は夏の高校野球和歌山大会がありますので、一週遅れの8月6日土曜日の放送です。小佐川町を紹介します。中川智美と
東城孝道でした。